こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センター長の段野玲子さんと、そしていつものように石田室長にお越しいただいています。段野センター長、石田さん、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
さて、今日はですね、阪神南県民センターの段野県民センター長に、令和7年度の1年を振り返っていろいろとお話をしていただきたいと思っています。では早速なんですが、段野センター長は令和7年4月に阪神南県民センター長として着任されましたけれども、もともと阪神南地域の印象についてどのようなイメージを持ってらっしゃったんでしょうか。
はい、私はですね、実は大学生の学生時代の4年間、西宮に住んでおりまして、
はい、
で、まあ、当時から、まあ、交通も便利ですし、お店もいろいろあって、まあ、三宮や大阪にも近くって、本当住みやすい街だな、というふうに、感じてました。で、また、卒業してからもですね、まあ、卒業したのだいぶ昔になるんですけど、卒業してからも、はい、まあ、阪急の西宮ガーデンズとかもできましたし、芸術文化センターとか、そういったところいろいろ来たりとかしてました。なので気持ち的にはですね、元地元っていうようなことで、うん、ずっと勝手に愛着を抱き続けておりまして、着任した時は本当に嬉しかったです。
いや、本当に嬉しそうなお顔を今でも、ね、されてるんですけどね。なるほど、そんな縁があったんですね。
そうなんです。
では逆にこの着任された後、元々のイメージと違ってたなっていうような認識が変わったなんていうようなことはありますか？
はい。学生時代は、ま、阪急を主に、交通手段にしてましたので、で、徒歩とか、そういう阪急以外、あまり動くところがなかったので、気づかなかった魅力が本当に多くってですね、日々新しい発見の連続をしております。例えば、アートだったり、マリンスポーツだったり、まあ、そういったことが楽しめる地域なんですけれども、アートだったら、まあ、知らなかった素敵な美術館が、あったりですとか、あと、スポーツなんかも、いろんな、まあ、例えば、芦屋の海洋体育館で、いろんなカヌーだったり、サップができたりとか、そういうようなことをいろいろ知ることができましたし、あと、中でも阪神間モダニズムっていうのが、この地域の皆さんの先取りの精神が、形になった文化そのものだなっていうふうに、思っています。暮らしもそうですし、建築とか、街並みに、行き着いている美意識っていうのが、あと、まあ、ライフスタイルもそうですけれども、地域の皆様のDNA に刻まれてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
いや、確かにね、この地域には昔からこう根付いているっていうんですかね、そんな独特の雰囲気がありますよね。
そうなんです。なんでそういった魅力を、まあ、より広くですね、地域内外の人に発信するために、今年度インフルエンサーさんや、旅行会社の企画担当の方々に、まあ、地域を実地で巡っていただく、体験ツアー、まあ、例えば、建築だったり、アートなんかをテーマに決めて、実施をさせていただきました。それで、現地でそういうインフルエンサーさんとか、旅行会社の方が感じられた視点を、まあ、そのままに SNS で発信をしていただいたり、あと、まあ、商品造成につなげてもらうっていう狙いで、実施したところです。で、例えば建築だったら、芦屋の淀工芸品館や適水美術館、また西宮の甲子園会館なんかを巡らせていただいて、特に淀工芸品館っていうのは、帝国ホテル、の設計をされたのはフランク・ロイド・ライトさん設計の、まあ、元個人宅ですけれども、芦屋の、まあ、自然に溶け込む外観であったりとか、あと内装、それからシンメトリーの美しさ、まあ、内装なんかはすごく火が入って、その窓の影がこう綺麗に。
影も綺麗ですよね。
綺麗ですよね。うん、そういった形で美しさっていうのが本当に圧巻で、感動しましたし、 あと甲子園会館は、これ私はバスツアーは同行してないんですけど、
はい、
個人的にクリスマス前に向こう側女子大学さんがライトアップをされるイベントの方に、うん、申し込んで訪ねさせていただいて、まあ、柔らかい光に浮かぶ曲線や影がとっても幻想的で、なんかこう、庭側から中を見ていると、まあ、いつの時代かな、タイムトリップしたような感じで、とっても素敵でした。
ねえ、とても素敵ですね。訪れて初めてわかるっていう魅力も多いと思いますね。さっきおっしゃったように影とかね。まあ、いろんな方に知っていただきたいですよね。
そうですね。まあ、いろんな方に知っていただきたいですし、あと、まあ、西宮と言ったら、灘の酒がとっても有名ですけれども、
うん、
着任して初めて、この酒造りが、まあ、地域の文化だったり、まあ、教養、それからの食文化までなんか豊かにしてきたんだなっていうことを、実感させていただきました。今年度は、西宮の市100周年っていうこともあってですね、はい、もう当然皆さんご存知なんですけど、酒蔵ルネッサンスも春と秋と2回ありましたし、あと乾杯なんかを日本酒でって、乾杯を日本酒で、ね、西宮の条例もありますんで、懇親会の場なんかでも、まあ、日本酒をいただく機会っていうのが、私にとっても、これまでの中で一番多い、
やっぱり、
年だったような、はい、風に思っています。で、私自身も、プライベートで何度か、酒蔵も訪ねさせていただいて、西宮郷、また今津郷の6つの蔵のお酒を、飲ませていただいたんですけども、本当に、蔵でいただくと、日本酒は、いつもよりなんか美味しい。
ですよね。
美味しいし格別で、なんか、本当いいお酒は翌日に全く残らない。
ない。
そうですよね。
ですよね。
残らないっていうこと、本当に身をもって、知りました。で、あと、酒蔵通りの方には、博士課記念酒造博物館、うん、まあ、酒ミュージアムということで、そんな、ミュージアムもあって、まあ、歴史も学びながら、買い物や試飲っていうのも、隣にいる石田市長とも、楽しませていただきます。
まあ、いいですね。
はい。お酒好きの方には、もうぜひ、訪れていただきたいなっていうふうに思っております。
はい。
そしてまた、来年度のちょっと、PR になっちゃうんですけれども、はい、今年度、とっても好評だった、ちょい飲み手帳についてですね、
はい、
ちょっと、好評だったので、内容をバージョンアップして来年度も実施したいなというふうに考えております。
いいですね。
ありがとうございます。地域の酒文化の魅力をもっと楽しく身近に感じていただけるようにしたいというふうに思っておりますので、
なるほど、
頑張りたいと思っております。
はい。その他にもいろいろな取り組みをされてきたと思うんですけれども、心に残っている事業とか出来事はありますでしょうか？
そうですね。この一年ですね、時間があるときに、様々な事業者さん、企業さんを、訪問させていただきました。ただ、その中でですね、本当にこの地域は技術力の高いものづくり企業がたくさん集積しているなっていうことを改めて、本当に実感させていただきました。まあ、例えば、オンリーワン技術であったりですとか、まあ、日本でシェア1位ですとか、あと世界で何位とか、まあ、日本であと2社しかない技術を持ってますとか、まあ、行ってみて見させていただいて、凄さがさらに分かったという感じです。また中小企業さんでも新しい設備投資を実施されているところが結構あって、まあ、本当にこの地域の企業、事業者さんの皆さんの元気だったり、挑戦心あふれる姿を目の当たりにさせていただいて、本当に心強く思っております。で、そんな地域の強みを生かすために、今年度は阪神ものづくりチャレンジラボ、という名前のちょっと事業を実施したんですけれども、これは、ま、地域の高い技術力を持っておられる企業さんと、あと、全国のものづくりで 困っておられるスタートアップさんとか、まあ企業さん、そういった方とマッチングをさせていただくという事業になるんですけれども、連携の、まあ卵作り、まあマッチングのところから伴走支援までをパッケージ化して行おうというふうな事業になっております。まあ、例えば、まだまだ今年度初年度なので、これからなんですけれども、今年度マッチングに、取り組ませていただいているのは、日本製で、水陸両用の車椅子開発。
あ、素晴らしいですね。
はい。そういう製造を行いたいというスタートアップ。なんかフランスではあるらしいんですけど、日本製のものを、まあ、作りたいというスタートアップの方の、まあ、技術的支援を、まあ、できる、まあ、企業さんとのマッチングであったりですとか、あと、海からクリーンエネルギーを作る波力、波の発電ですね。それ設備の、まあ、プロトタイプをすでに制作しているスタートアップさんがあるんですけれども、そこが、設備の大型化に向けて、まあ、製造できるパートナーさん、企業さんを探している。まあ、そのマッチング、なんか、まあ、ちょっと聞いたらワクワクするような。
ワクワクします。
ありがとうございます。そういったプロジェクトに今、着手しておりまして、まあ、来年度には、今年はちょっとなかったんですけれども、補助金であったりですとか、あと、今年度からの新規事業なので、まあ、今年度、マッチングさせていただいたところのフォローアップなんかを、まあ、充実させて、まあ、協業や連携につなげていきたいなということで、さらなる挑戦を後押ししていきたいというふうに思っております。
実際に現場を見られて、生の声を聞くと印象も大きく変わってきますよね。
そうですね。うん、本当にいろいろ行かせていただいてよかったです。
はい。
あと、この地域のスイーツ、いや、スイーツなんかにはもう改めて注目してほしいというふうに思っておりまして、私自身もスイーツだったりが大好きなので、少しもともとお店なんかを知ってる気でいたんですけど、実際には来てみたらまだまだでして。
まだまだたくさんね。
はい、はい。ありました。もう知れば知るほど奥が深くてですね、モダニズムの、まあ、ライフスタイルを今に引き継ぐ阪神南ならではの美味しさ、美しさが広がっていました。さっきお話しした、まあ、インフルエンサーさんのツアーなんかでも、スイーツ巡りもさせていただいて、その中で巡ったのは、まあ、歴史あるスイーツ店もありますし、あと、なんか、女性パティシエさんが、まあ、素材にこだわったお店であったりですとか、あと、美味しさを落とさないために、社員の働きやすさ、まあ、例えばお昼休みの導入とか、そういったことに力を入れてるお店とかがあって、本当に個性豊かなお店があるなっていうふうに、今回知ることができまして、で、それを受けてまた来年度ですね、そんな地域の食、スイーツにスポットを当てた事業を展開したいというふうに考えておりまして、まあ、えりすぐりのお店の、まあ、スイーツの記事と、あと、まあ、動画なんかも制作をさせていただいて、ウェブや SNS で発信していきたいと思っております。旅の目的にもなります、食のストーリーを地域内外の人たちに紹介していく予定ですので、楽しみにしていてください。
はい。この地域の魅力を生かすいろんな取り組みや事業をされているということですよね。それでは阪神南県民センターでは来年度どのような方針で事業に取り組まれていくのか改めて教えていただけますか。
はい。来年度の阪神南地域は魅力を磨き、出会いを力に未来へ進むをスローガンに、住みたい、働きたい、訪ねたい地域を目指して事業を展開していきます。阪神間モダニズムをはじめとする様々な地域の魅力をどんどん発信して訪れていただきたい。そして、阪神南地域に出会って感じていただくことで住みたい、働きたいという皆さんの未来へとつながっていくような取り組みを行っていきたいと思っております。
いや、魅力がたくさんある地域ですからね。十分活用していただいて、より良い地域にしていってください。
ありがとうございます。
はい。では次に、石田室長から、広報誌県民だより標語についてご紹介いただきます。
はい。私からは、県民だより標語の特に裏表紙、阪神南県民センターからの お知らせについてご案内します。3月号のメインは町の安心を支える防災最前線情報です。
映画アマロックで、はい、おなじみとなりました。このね、尼崎
校
門ですね、はい、久しぶりにこの
時間。そうでしたね。
尼崎校門の、アマロックと、はい、それから新幹水門が大きく出ていますよね。は
い。はい、海抜の低い土地が多い阪神南地域の臨海部には、津波や高潮から私たちの暮らしを守る頼もしい防災施設があります。今回はその代表格ともいえる尼崎市にあるアマロックと、西宮市にある新川水門の2つの施設をご紹介しています。
南海トラフ地震の被害想定によりますと、阪神南臨海部では3メートル以上の津波が予想されているんですよね。
そうなんです、はい、満潮位より低いところが多いこの地域では、まず防潮堤が町を守ってくれています。また台風や高潮などで海の水位が高くなった時には、アマロックの校門を閉じて運河側の水位が上がることを防いだり、津波発生時に水門を閉めることで浸水面積を大幅に減らすことができるんです。
この新川水門は西宮市にあるんですよね。あ、
そうなんです。大関酒造の今津灯台っていうのはご存知でしょうか。はい、はい、西宮市今津西浜町にあるんですけれども、この灯台の少し北側あたりに新川水門があります。西宮市の南部を流れる新川と東川の河口部にある老朽化した排水機場について、令和15年までに新たな水門と防潮堤、それから統合排水機場を整備する計画で進めています。
はい、
この新川水門の高さは地上約40メートルなんだそうです。
地上40メートル
ですか。はい。ね、ちょうど先週、センター長はこちらの水門を視察をされたんですよね。
はい。行ってきました。階段で上がってきました。むちゃくちゃ高かったです。
なんかビルにすると、
8階ぐらいっていうことで、そこをこう階段で上がって、最後の階段は、下が、水が直接見えるので、下に何もないので、まあまあ怖かったです。
怖いですよね。
そうですよね。でも、まあ、その津波発生時には守ってくれる、ね、心強い、はい、防災施設です。ですね、
本当に心強い。
いや、本当に、センター長いろんなところに行ってらっしゃいますね。
はい、県民だよりの裏表紙では阪神南地域の様々な情報を掲載していますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
この県民だより標語はどこで手に入るのか改めて教えてください。
はい、県内全域でいつも月初めにですね、お住まいの地域版を裏表紙にしたものを新聞に織り込んでお届けしています。新聞を購読されていない方には、阪神南県民センターのほか、県の庁舎や市役所、県立病院などでも置いています。また、兵庫県のホームページから PDF 版をご覧いただけます。
毎月たくさんの情報があるのでね、楽しみにしています。さて、このコーナーは、今回で今年度の最後の放送となりますね。ですから最後にセンター長一言お願いできますか。
はい。1年間こちら阪神南県民センターです。お聞きいただきましてありがとうございます。この放送をきっかけに、県民センターを身近に感じていただけるととってもありがたいです。また、これからも皆さんと一緒にですね、地域を元気にしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
団のセンター長、ありがとうございました。今日は、兵庫県阪神南県民センターから団の県民センター長と、石田県民躍動室長にお越しいただきました。そして、来年度からはですね、この番組のこのコーナーは、木曜日に、 お引越しということになりました、はい。本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
木曜日は安木まみちゃんというとても可愛らしい、素敵な、上品な女性がパーソナリティをしていますので、ぜひ木曜日もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。